じゃあやっていきますか。
はい、そんな感じで。
はい。終わるときいつもそんな感じでって言って終わるよね。
うん。あれいいよね。
あれは良い。
雑な感じ。
いや、まあ切るときもあそこをめどにカットしてるけど。うん、
で、切った後も結局雑談が続いていて。
まあ、20分くらい喋ってるんで、まああそこはなんか、あとはアフターショーとかで、後で公開できるといいですね。
うん、切り出せそうだね。
うん。
で、始まるときも、これ多分もう始まってるかもしれないですけど、
うん。
適当な雑談をずっと、雑談とマイクと録音の設定をしながら、いつの間にか始まってると言いつつ、今日も、なんか、なんだかんだ20分くらいスカイプつないでき続けて、急に始まりましたね。
いや、確かに、さっきガレージバンド試してみるかとか言って、試したら、ガレージバンドインストールと終了になんかスカイプ落ちるみたいなことになったんで。多分音声になんかドライバーかなんか入れてんのかな、わかんないけど。
うん。まあ、まだ、3回目なので。
そうっすね。
慣れないところは、あります。さて、やっていき FM なんですが、ドメインを変えましたね。
ああ、スポンサーの方にお金出してもらって。
ええ。2回でスポンサーついたっていう話したんですけれども。それで、まあ何し、どうするか迷った挙句、ドメイン買ってもらおうと。FM ドメインって結構高くて、何ですかね、収益ないようなサイトで維持するのちょっと辛いなぐらいの。まあ、92ドルだったんですけど。
結構します。
年間、うん、結構する。ちょっと軽い気持ちじゃ取れないドメインなんですよね。
うん。
で、まあ、続けるに、一応、そうですね。メンバーが5人くらい、4人かくらいいるので、年会費2500円取る可能性もありますよっていう了承を取った上で、ドメインを購入して、まあ、かつ、今回スポンサーの方がいたので、そこにお願いして、初年度はそれで乗り切るっていう感じです。
まあ、やっていけ FM って名前でドメイン取ってないの結構紛らわしかったんで、あると嬉しいですね。うん、
あれ、とか URL になっちゃうところが結構あるんですよね。やっていけ FM っていうそのまま貼ると。
ああ、そうそうそう。そのサイトのタイトルの部分が、そのドメインとして解釈可能だから、ペチャって Twitter とかに貼るとたまに解釈されちゃう、うん。
そこにアクセスされて、ねえじゃんってなるのはすごい悲しいんで。
確かに。
で、SSL 化も、これ GitHub Pages で管理しているんですけど、まあ、その辺は前回中村さんのブログにいろいろ書いて、構成とかは書いてあるんですが、で、今回独自ドメインを与えるにあたって、まあ、今の時代は SSL を使わないでサイトを公開するのはちょっと嫌だなっていう気持ちがあったので、クラウドフレアっていう CDN サービスを使って、まあ、SSL 化っていうのを実現しています。なんか GitHub Pages は独自ドメインは使えるんですけど、独自ドメインは SSL 使えなくて、で、独自ドメイン使わなかったら SSL は使えてっていう、まあ、SSL 対応していなくて、で、クラウドフレアは、SSL の入り口の通信をやってくれるんだけど、その裏で GitHub Pages と、HTTP で、非 SSL で通信して、まあ、キャッシュしてくれてっていうサービスなので、まあ、多分どんなサイトでも、SSL 化を、まあ、できるっていう、結構便利なサービスで、しかも無料で使える。う
ん、いや、もう無料っていうのがいいっすね。
いいっすね。やりやすいっすね。
そう。
確か制限もすごい緩くて、転送量が無料なんですよ、無料でも。無制限に転送ができて。
ああ。
で、なんだろう、有料プランにすると、まあ、トスアタックとかなんか、セキュリティが良くなるとか、あと、サイトのルールっていうのをいくつか、まあ、リバースプロキシの設定みたいなのがあって、それのルールが 無料版だと3回なんですけど、3個だけなんですけど、まあ、金払えばいっぱい使えるとか。そういうところは、で収益化しているらしいですね。
まあ、ブラウザー、ユーザーのブラウザーからクラウドフレアまでの間だけは SSL 化されてるんで、うん、まあ、それだけでもやりやすいですね。
やりやすいですね。
今、やっていけ FM の証明書を見たんだけど、 100個ぐらいドメイン入ってて面白い。
そうなんですよ。クラウドフレア、無料版のドメインすごいですよね、あれ。
いっぱいいるね。
で、まあ、CDN なので、別の効果として、どの世界からアクセスしても、サイトの速度平均的になるんじゃないかなっていう思惑もちょっとあります。
うん。
で、ただ、まあ、オーディオの、ファイルは 100MB までしか、確かキャッシュできないっていう制限があるんですけど、まあ、ポッドキャストで1時間撮った場合、30MB 程度撮ったので、これは問題がなくて、ただ継続したところダウンロード速度が GitHub Pages よりかなり落ちちゃっていて、てか GitHub Pages が早すぎると思うんですけど
ね。あれ早いね。
あれめちゃくちゃ早くて、あれも無料でなんでこんな速度を出せるのかっていう不思議な部分はありつつ、まあとはいえ MP3 のストリーミングぐらいでは全然問題ない速度なので、これでやっていくと思います。
うんうん。
あとサイト構成ってそんぐらいっすよね、話せるというか。
なんか特に目新しいことはしなくて、まあこの前ブログにまとめたけど、まあ普通に、GitHub Pages に置いてぐらいの話なんで、そんなにあえて言うことはないですね。
うん。まああとは開発が結構各自勝手にやっていて、それで綺麗なサイトになっていてすごいって思ってます。
あ、確かに。いや、結構やんちゃで、なんか、最初には空麦さんが考えてくれた紹介文、勝手にもう、タイトルとか僕が勝手に書き換えちゃったりしてるから。これ怒んないかなーとか思って、ちょっとずつ深夜に書き換えてますね。
あと、名前をそうとしたりとか、細かいところを中村さんがちょこちょこ書いてて。
あ、それバレてるんですか。
そう、GitHub にプッシュした内容は、やっていき実行委員会のスラックに流れてくるので、コミットログが見れるんですよ、すぐに。
普通に、プライベートじゃなくて、パブリックだから、見ようと思えばコミットログ見れます。
うん。まあ、ほとんど実際中村さんがサイトを作っているっていう感じにはなってますね。
汚いコミットログは。
僕のコミット最悪で、
うん、
ドメインを、C ネームをですね、GitHub Pages に設定するとき、まあ、独自ドメイン化するときに、まあ、C ネーム化やったり、やんなかった、戻したりっていうのをいくつか試行しちゃったせいで、リバート、あと C ネームみたいな、最悪のコミットログを作ってしまって。
あ、本当だ。うおさわし。
どっちだよっていう、パッと見わかんないんで、よくないですね。
いや、よくある、これは。あれの話しますか？最近え、もう笑ってんの？
もうダメっすよ、笑っちゃいますよ、あれ。
サイトの左下にやっていき宣言っていうのを置いて、まあ、見ていただければわかると思うんですけど、やっていき宣言毎回、こうやっていきの気持ちをお願いしますみたいなことをやってるけど、まあ、一応やっていきとは何なのかっていうのを文章としてまとめたものを置いたので、まあ、よかったら見ていただければいいかなと思ってます。
朗読はしないですか？
あ、朗読しますか？どっちがやります？僕が読みますか？
よろしくお願いします。
はい、やっていき宣言。私たちはやっていきの実践、あるいはやっていきを手助けする活動を通じて、より良い脱出口を見つけ出そうとしている。この活動を通して、私たちは以下の価値に至った。気持ちよりも行動を、家庭よりも成果を、一発よりも継続を、社会よりも個人を、モブよりも主人公を価値とする。すなわち、先の事柄に価値があることを認めながらも、私たちは武器の事柄により価値を置く。以上です。ありがとうございます。危ねえ、笑うとこだった。しかも当時で
って言っちゃった。笑いこらえて聞いてましたね。下向きながら。
いや、前回スラムギさんがスポンサー説明文読んでる時に笑っちゃったの聞いてたんで、俺は笑わんぞと思ってました。
これは、 元ネタの話一応しておきますか。
ああ、あれですね。僕が見つけてきたというか、まあこれ、あれですね。僕が最初のベースの文書いたんですけど、アジャイル開発宣言だっけ？
うん。
あれをベースに、まあちょっとパロってやったって感じですけど。
まあ元のサイトも面白いって言ったら変ですけど、かっこいいので非常に。なんかレジスタンス感溢れるサイトで。
いや、元のサイトの、ていうか元の文章すごい、当時出た時は僕もすごいなと思って、ていうかいいなと思って見てたんで。
うん。
まあやっていける形にするときはこれをベースにやるかと。
うん。すごいいい、多分、あれ、14年前、15年前くらいの公開されたのかな。2001年とか書いてあった気がする。
まあ、ショーノーツに貼っときますね。
そうですね。で、このやっていき宣言のページは、ポッドキャストに参加した人が自動的に出るんですよね、名前が下の方に。
あ、そう、これ別に宣言見せたいページじゃなくて、出演者一覧ページなんで。
そうです。
参加する人に一応この宣言に同意できることを確認取って、まあ、やってもらうって感じですね。
うん。これをちゃんと朗読できる、心から朗読できるかっていう踏み絵がまずあって。ね、お前はちゃんとやっていけるのか、宣言できるのか、主人公になりたいのかっていうのを最初に確認してます。
そうです。もう剣を置いてる人は出れないですからね。いや、でもこれ、一応ね、やっていく気持ちよりもね、ちゃんと行動で示しましょうみたいな話とかね。
うん。
こう、こういうことやってますとかじゃなくて、こういうことやりましたっていうのをちゃんと見せてほしいなっていう気持ちは入ってますね。
うん、うん。面白いけど、まあ、結構、真面目っていうか、本気で考えておりますよね。
そう、内容は本気ですよ。
うん。
これ多分あれですね。この前伊藤ポイドが第2回で、こう最高の夏について思い出してるときに、こうなんか、うん、恥ずかしいとか言ってたけど、多分これ3、4年後思い出したらなんか、あったね、みたいになりますよ。
これは、考えたのも深夜の3時とかじゃないですか。
これ完全に深夜3時、4時ぐらいに考えて、あ、いいじゃん、やろうじゃん、みたいな感じで置いたんで。
若干朝起きた時に見ると。
これは頭悪いっすね。
うん。
まあこれは置いといてもう次の話題行きますか。
行きますか。
何の話するんだっけ。あ、そうだ。エルゴドックスの話を僕は聞きたかったんですよ。
買うんです。あ、エルゴドックスの説明まずすると、あれですね。セパレート型のオープンソースで開発されている、イケてるキーボード。
うん。で
中
の、そう、うん、やっていけるの、画像、アートワークに設定されてる、小菅さんの写真にも写ってるやつですね。
この、どのキーを押したらいいのかわからないようなキーボードですか。
そうそう。いや、それが欲しい、なんか、結構その写真見てたらだんだん欲しくなってきて、ああ、ツイッターでも欲しくなってきたっていう人いっぱいいるんだけど。で、それ結構買うの難しいんですよね。
そう。まあ、今は簡単ですよ。
うん。
ちょっと確かに敷居は高いかも。
なんか多分ね、ベーシックな、最もベーシックな、まあ、黒いキートップで、まあ、黒い基板でっていうのは多分、もうなんか、セットみたいになってて注文するだけだと思うんだけど、そのキートップの買い方難しそうだなと思ってるんですけど、その辺はどうですか？
これね、僕の場合は大変でしたね。キートップ今カラフルにしたくて、
うん、
全部選んで買ったんですよ。
うん、
なんだっけな、WASD キーボードっていうサイトで。
WASD キーボード。出てきた。
ここは確かフィルコのキートップを販売するみたいなサイトだったと思うんですけども、
うん、
まあそれで、 一応全部キートップを選べるので、一個一個、色と、あとですね、キーの場所によって高さとかサイズが微妙に角度が違ったりするので、それをちゃんと考えておきながら、ポチポチ選ばないといけない。
ああ、これ場所以外は、じゃあ角度以外は全部サイズとか一緒でもないのか？
サイズは、そうですね、キーが、まあ、1個使ってるか2個使ってるか1個半使ってるかっていう、ちょっと選ばないといけないのはあるんですけども。そうですね。87個のキーの、まず、普通のキーボード用のセットを買いつつ、それではエルゴドックス用では足りないので、4つのキーサイズが、2つのキー使っているやつを追加で何個か買ったり、あと 1.5個使っている幅のやつも追加で何個か買ったりっていうのをしました。まあ、一応、ね、ブログにちょっとか、どういうの買ったかっていうのは簡単に書いているんですけど、結構めんどくさかったですね、これは。あと、買って全部自分で位置確認してはめなきゃいけないので、まあ、同じ色がいくつかあったので、角度これはどの列なのかなっていうのを結構時間かけながら探して。
これ、ここの色をこうしようみたいな考えるのめちゃくちゃ難しいじゃないですか。
難しい。
これ、色はどうやって決めたんですか？
これ、実は元ネタというかパクリネタっていうのがあって、テンダーラブさんっていう Ruby の使ってる方なら結構有名な方だと思うんですけど。
あー、前に何回かポートランド行った時に喋ったかも。
おお、喋ってた、すごい。ノコギリとか有名どころだと作っていた方で。で、この方が結構エルゴドックスをいっぱい持っている様子で、インスタグラム見ると、いろんなタイプの、エルゴドックスを投稿してるんですよ。
おぉ。何個も持ってるの？
何個も持ってるのか変えてるのかわからないんですけど。で、みんなセンスが良くて、すごい可愛かったり、かっこよかったりして。
あ、ほんとだ。なんか、あるね。青い基板にカラフルなやつ。
で、木の枠とかどこで手に入れたんだろうとか思って。
あ、ほんとだ。いっぱい持ってる。
いっぱい持ってますね。エルゴドックスに限らないですね。
確かに。
変なキーボードいっぱい持ってますね。
なるほど、これを見て。
これっていうか、最初欲しくなった時は割とこれだったりしますね。かっこいいなぁと思って見て。で、今確かこ、
今、基板見たら結構カラーバリエーション増えてますね。赤色とか。
お。
あ、でもこの、小菅さんの、ちょっとなんだ、レインボーっぽい感じの、レインボーじゃないのか。この色いいっすね。
なんだっけな。これはでもあれですね。まあ、キーボードはさっき、キートップは別で買ったんですけど、それ以外は全部、ファルバテックっていうサイトで集めて買いました、一気に。で、このキートップの、なんとかバイオレットっていうのかな。で、このキー、カバーの、なんか、ギラギラした感じの色の、これか。あ、カメレオンフォイルっていう名前の色ですね。これもセットでっていうか、まあ部品でバラで買ったんですけど、ファルバテックっていうサイトで、基板と一緒に買いました。
このケーブルも？
ケーブルもですね。ケーブルも一緒で買っちゃいましたね。
なんか後ろにごつそうなケーブルついてるなと思って。
あ、ごつそうなやつは、エルゴドックス以外のやつをまとめていて。
ああ、なるほど。
手元に USB ハブが欲しかったんですよ。
ほうほう。
SD カードとか写真撮ったやつを、さってキーボードに挿したりとか。
ああ。
さっと充電したいみたいな需要があって、
うん、
で、ErgoDocs の裏に、USB ハブの小さいやつを両面テープで貼り付けていて、
あー、昔、なんかこの前にツイッターで見た。やってるの。
そう。裏見るとごちゃごちゃしているんですけど、まあそれを、あとはライトニングケーブルを手元の iPad に引っ張りたくて、っていうので合計3つのケーブルをいい感じにまとめるために、人工筋肉で使われているような、プラスチックっぽいケーブルカバーをバッとかけてるので、
なるほど。
ちょっと太い。多分、こうだね、やっていけ FM の、に映っているアーシャのケーブルすごい太いと思うんですけど、まあそんな感じになっています。うん、
ああ、いや、このケーブルなんか、ごつくていいなと思って。
なんか、でかい電流扱ってそうで。
そうそうそう。
まあでもごちゃごちゃしないんですごいいいですよ、スッとしてて。
おー。そうだね、次の MacBook Pro からもう SD カードつかなくなるんだっけ？
そう、つかなくなります。
不便だね。
なんで、こういうデスクトップに置いたら、まあ他にドッキングステーションとか用意して、USB、サンダーボルト3のケーブルさって1個させたら全部繋がるみたいな環境に早くしたいですね。
うん。
で、ErgoDocs の話に戻ると、まあ、ついでに、買い方の説明じゃないですけど、で、僕が最初、ErgoDocs、実は見つけたのは何年か前で、買ったのは今年あたりだと思うんですけど。
あ、今年なんだ。
あ、もっと前かも。
なんか結構前から持ってそうなイメージだった。
あ、今年の5月ですね。
おお。
多分、オライリーの記事を見て。
うん。
握力王の。
ああ。
あの記事を見て流行り始めた後あたりに、さっと買ったイメージですね、確か。あ、4月か。で、昔見たときは、すごい難しかったんですよ。ファルバテックっていうサイトがなかったのかな。で、本当にパーツを、なんですかね、それこそ、基板屋から買ったり、あと基板を、どうしてたんだろう、プリントしたりっていうのを自分で、ハンダ付けも自分でしなきゃいけなかったし、
お
ー。で、すごい、敷居が高くて、諦めた記憶が昔ありまして、
うんうん、
で、ファルバテックはもう、ハンダ付けもやってくれるんですよ。
それは追加で。楽ですね。
楽です。追加でいくらか払ったと思うんですけど、まあ、アセンブリーサービスっていうのがあって、で、もう本当今はサイトはもうエルゴドックス多分購入者日本からすごく多くなってると思うので、結構ポチポチ選ぶだけで買えちゃうんですね、パーツを。うん、で、ファルバテック PL。そう。これなんか PL って書いて、ドメインがファルバテック、http://farbatech.pl で。
PL 珍しいですね。
PL 珍しい。ミクシーかっていう。
ミクシー、ドメインじゃないでしょ。ホームドット PL。
あ、ホーム PL か。そう。なんかパール使ってんのかなとかちょっと思ったんですよ、最初。
ああ。
そしたら、まあ普通にポーランドだから PL っていう。これポーランドの通販サイトなんですね。
ああ、普通に、じゃあ国のドメイン JP みたいな感じで使って
る。JP みたいな感じで。
まともな。PL 初めて見た。
うん、珍しいですよね。
PM だったらブースとかが使ってるけどね。
PL は本当にポーランドの人しか、本当、あとはもしくはすごいパール好きな人しか使わないんじゃないですかね。
なるほど。
わかんないけど。
パール好きな人にとってはいいっすね。
いいっすね、PL。まあでも内部変えらんないですけどね。PL で作ったから。
あ、確かに。
やっぱ中身、スカラとかで入れずに変えようとしても、ドメインに PL って情報が残っててなんだこれってなっちゃうんで、変えづらくなる。
いや、なんかこう、いや、じゃあやっぱりパールで作ってるんですかっていう、いや、実はっていう持ちネタができていいんじゃないですか。
あ、まあなんでこのドメイン使ってるのかっていう話には。
そう。
なりそう。まあでもそもそも日本から取れるかっていうのは、ね、また別問題でありそう。
そうですね。
そう。で、ポーランドなんですけど、結構届くのが早くて、僕の場合は9日で届いちゃいましたね。
お
ー。キーボードはもっと早くて5日ぐらいだったかな。 さっと届きました。
いや、月末に引っ越す予定なんで、なんか海外からの取り寄せで、引っ越しが居住所に配送が行っちゃってみたいになるとちょっと面倒かなと思って。
なんで引っ越した後ぐらいに買った方が早く着いちゃうんでいいと思いますね。
これはじゃあまとめると、ファルバテックで基盤の、基本のところを買って、あと、キートップに関しては WSD キーボードで買えばいいと。
です。このカラフルにしたい場合は。まあ、もっと簡単に買うなら、別に2パターンあって、LODOXEZ っていうのが、使ってる人ですね。あの、足がついている完成品みたいな、売ってるんですね。最近はプレミアムホワイトカラーが出たみたいな、
ちょっと見てました。白汚れそうだけど、まあちょっと、かっこいいとこある、ね。
かっこいい。あとは、これ気になってるんですけど、エルゴドックスインフィニティっていうのがあって、これはあの、エルゴドックスの上に、液晶がちょっとついていて、
へぇ。
あの、エルゴドックスってレイヤーっていうように、あの、概念、レイヤーっていう概念があって、キーの配列をパッとボタン一つで変えるっていうのができるんですけど、まあ、今どのレイヤーかっていうのは、液晶か LED がないとよくわかんなかったりして、たまに不便だなと思うんですけど、それを、エルゴドックスインフィニティっていうやつでは、液晶がついてるんで表示できる。
ほんとだ。
これは、そうですね。あと、エルゴドックス二つ左右で、なんかイヤホンジャックみたいな、ちょっと日本じゃあんま買えない、ちょっとマイナーな規格で繋いでいるんですけれども、それを左右 USB で、USB のタイプ C で、USB 3.0 で繋げられるらしくて。
おー、いいっすね。
ちょっと、スマート。
なんか説明のところに、これ日本語わかってないのか、オートオタクって書いてほし
い。オートオタクかっこいい。
I am the speed hunter って。
スピードハンターのね。
スピードハンターイコールオートオタクらしいです、
ね。オートオタク。俺たちスピードハンターは。
いいな、オートオタク。ちょっと気に入ってきた。
見た目もかっこいいっすよね、これ。
見た目いいっすね、これ。横から見た時もかっこいい。
で、キートップの色もなんかいくつか選べそうですよね。真っ黒か、クリアかっていうのがあって。
あ、そうだ、聞きたかったのあれだ、キートップの、なんか、高さというか、押し具合、選べるじゃないですか。あれを、なんか、どれぐらいの、にしたらいいの
か。茶軸、チェリーの茶軸とかですか？
ああ、そうそうそう。軸の色。軸、色なのかわかんないけど。
あの、色によ、色が選べて、黒か青か、白もあんのかな、で、なんかチェリーっていう企画が、チェリーっていう何ですか、企画じゃないですけど、チェリー何軸とかよく言われるんですけど、で、それの、ジェネリックじゃないですけど、互換性のある。
ああ、なるほど。あ、じゃあ、この軸はこの 2ミリとか 2.5 ミリとかそういうのが決まってて、で、それに色ついてるんですね。
そうですね。で、色によって、ああ、ちょっと、深さまではよくわかってないんですけど、色によってあのキーの押す力の必要な強さが違うんですよ。で、僕はあの青軸っていうのを使っていて、これは結構軽めな割に、なんですかね、プチプチを潰すようなちょっとした快感じゃないですけど、気持ちいい。ガチャガチャってやるときにちょっと気持ちいいっていうのがあって、これ選びました。でもうるさいんですよ、一番。
あ、なるほど。青軸結構話に出ますよね、エンジニアの。
で、そうですね。で、この軸の色っていうのは、僕の場合はあの、ヨドバシで全部確かめられたんで、ヨドバシにカメラに行くと、あの、チェリーの青赤、茶色とか全部一つの天気に、何ですかね、はめ込められた展示用のやつがあって、それでカチャカチャって試せるんで、一度そこに行くと好きな、まあ、キーを選びやすいんじゃないかなと思います。
なるほど。いや、僕あの、結構 Mac の MacBook のペタペタしたキー感も好きなんで、ちょっと人とは違うかもしれないですね。
いや、僕もあれ好きでしたよ。結局、エルゴドックスの前はずっと Apple のワイヤレスキーボードを使っていて。
あ、そうそう。Mac のというよりは、Apple ワイヤレスキーボードが好きなんだよね。
うん。まあでも、こっちに慣れたら、ああ、ペタペタしたやつ、指が痛いなって思うぐらいなんで。
ああ。なるほどね。いいもの知らないだけかもしれないですね。
まあ、その代わり、エルゴドックス慣れしちゃうと、戻った時にやっぱ指が痛いなってなるんで。
うんうん。
新しい MacBook Pro とかね、ノート開いてやるのもちょっと億劫に感じちゃいます。
なるほど。いや、その環境移行しづらくなるっていうのが、ちょっと懸念だったんだけど、うん、なんか一番大事なのはこう、こうちょっと自分のキーボード見たときに気持ちが湧くかどうかとか、そういうところの方が非常に価値があるなと思ったんで。
それはわかります。
うん。
僕もそれに価値を大きく重きを置いているものなので。
うん。
やっていけ FM の写真見るとあれだと思うんですけど、手元だけすごい豪華なんですよね。あれ、ここに手を置くと秘密基地感が出て、
そう。
やるぞっていう。
そこの気持ちは、なかなかお金を出しても得にくいからね。
ぜひ、ここはお金をかけていい場所だと思ってるんで、
うん、
ぜひ行ってください。あ、ついでに一つだけファルバテックで買う場合の注意点がありまして、
うん、
発送先の住所を必ず全部英語で書かないと、めっちゃ遅れるっていう。
ああ、なるほどね。
まあ当たり前なんですけど、海外通販で。
うんうん、
日本語で書くと、なんですかね、読めねえよってなって送れないって、ごちゃごちゃして、まあ発送が1ヶ月ぐらい遅れるっていうのが、友人に何件か発生したのを見たので、
うん、
ぜひ気をつけてください。
気をつけます。
くらいですかね、あとなんか、エルゴドックスに関しては、まあ本当最高なんで、皆さんも行っちゃってくださいぐらいな。
じゃあ、今月末に買って、買いました的な記事を書こうかな。
カスタマイズしましたとか。
うん。
あ、そこも指揮やるかもしれないですね。
ああ、まあソフトウェア側は、まあいろいろ知見集まってるから、
うん。うん。そう、今すごい楽なんですよ。コンパイル、何ですかね、キーボードを、キー配列は、デフォルトだとほとんど使い物にならなくて、
うん、
で各自まあいい感じに書き換えなきゃいけないんですけれども、
うん、
でこのツールはもういくつかあるけど、まあ一番使われているのが GitHub に QMK ファームウェアっていうのが、まあキーボードのエルゴドックスに限らずファームウェアをもう全部一括いい感じにできるっていうすごい素晴らしいオープンソースがあって、うん、でそこに。まあ C 言語ではあるんですけども、まあ、キーの配列変えるだけなんで結構ソフトウェアいじってる人なら誰でも簡単に書き換えられるし、で、コンパイルがですね、僕が買った時は、なんか Mac にコンパイラー、C のコンパイラーとか入れたりってちょっとめんどくさかったんですけども、今 Docker にまとめられていて、
うん、
まあ、Docker for Mac とか入れておけば、もう、ドッカーラーみたいなコマンドババって打てば、もうそれだけでフォームウェアのコンパイルが完成するっていう。
ああ、なるほど。
すごい楽です、環境を作るのが。
楽そうですね。まあ、Mac の人よりも、あれですね、ドッカー、for Windows もあるから、Windows の人とか役に立ちそうですね。
うん、役に立ちそう。まあ、なんで、ちょっとソフトウェアエンジニア以外にはおすすめはまだできないですけど。
うん。
プログラマーであれば全然問題なく、さっと使えるようになると思います。
うん。
くらいかな、エレゴドックス。
じゃあ、なんか別の話しますか。
はい。
何の話する？
なんか、昨日リリースしたとか、
あれですね。リリースしましたブログを月曜日に書こうかなと思ってるんだけど、絵文字、そう、ここ1ヶ月ぐらい絵文字にハマっててですね。 まあ、いろんな意味でハマってるんだけど、その、経緯を話すと、GitHub が昔から絵文字に対応してて、で、GitHub 絵文字、ゲ文字っていう名前でライブラリーを提供してて、で、僕の所属してる会社のサービスでも、まあ、それを使ってたんですけど、今、バージョン2で、次バージョン3が出るんだけど、そこで、こう、絵文字の画像が、今まで使ってたやつは、なんかライセンス的にちょっとグレーだから、次からは絵文字の画像を入れずに、その、絵文字の抽出用の機能だけ入れるっていう風になったんですね。なんで、あれだな。まあ、なんかロム吸い出しみたいな感じじゃないけど、Apple の絵文字を吸い出して画像にするツールは入ってるんだけど、その絵文字の使用自体は Apple のライセンスだからダメみたいな、そういうことになってるんですよ。で、まあ、なんかそういう状況だと、ライブラリのアップデートもしづらいし、画像、絵文字のを増やすとかもできないから、別の絵文字画像に対応できるような対策を練ろうと思って、もう1ヶ月ぐらいやってると。
うん、
で、サム文字っていう、こう、オープンな絵文字っていくつか種類があって、例えば、GitHub のノートカラー絵文字とか、Twitter の提供してるツイ文字とか、あと Slack が使ってる絵文字1かな？スラックが使ってるかどうかちょっと確証ないんですけど。のとか、まあ、あとはオープンじゃないやつで言えば Apple の絵文字とかあって。で、それって大体ユニコードの規範に沿ってたり、あと、絵文字ドラフト V4 っていうのがあるんですけど、まあそういう絵文字の規格に沿って、まあ大体みんな同じような絵文字を使ってるんで、まあその相互乗り入れを可能にするようなライブラリーを、まあ1ヶ月で作ってて、で、まあ、それができて、まあ、動くことも確認できたので、ようやく、こう、サービスで使ってる文字を別のやつに切り替えましたっていうのが機能ですね。
なんか、いろんな絵文字によって、数も、ドラフトありつつ書く、数も違うんですよね、結構。
そうですね、絵文字っていうのは、ユニコードのバージョンが、まあ、1、2、3、4、5とあって、今9ぐらいまで来てるんですけど、絵文字、ユニコード9だと2000個ぐらいあるのかな。で、まあ大体のオープンな絵文字がユニコード7に沿ってますとか8に沿ってますとか9に沿ってますとか言ってて、まあつまりそこで絵文字として定義されてるやつは画像が用意されてるって状況ですね。
なんかスラックとかだと絵文字のタイプを選べたりして、表示する絵文字をアップルスタイルにするか、ツイッタースタイルにするかっていうのを選べるんですよね。
そうなんですよね。なんで、
結構そういう、うん。
そう、そういう機能をサービス側にも多分欲しくなってくるから、いずれこう切り替えられるようにしてっていうのを、うん、まあ、考えながら、とりあえず、ツイ文字をまあデフォルトとしてやってみてるって状態ですね。
うん。なんか、絵文字の変換とか、
うん。
ガラケー時代の話みたいですよね。
ああ、確かに。この前、あれだね、ドコモの絵文字画像が、なんかモーマだっけに飾られましたみたいな。記事
も。ああ、ありましたね。
そうそうそう。
絵文字の原点っていうことで。
そうそうそう。まあなんかその携帯時代から定義されてる絵文字が、最初の絵文字、ユニコード6かなあたりで、こう、まあなんか電話の絵文字とかが、一気にこうユニコードとして定義されるようになって700個ぐらいに増えて、まあそこから広まっていったって感じですね。
なんか昔は携帯各社の絵文字変換とかギャル文字変換とか、
ああ、
遊びで使っていた記憶ちょっとあります。
あったあった。いやなんか各社でキャリア絵文字総合変換とか大変そうだったな。
うん。
いや今回も大変で、
うん、
その。いやまあ大体ユニコードに沿ってるんだけど、微妙にこう画像のファイル名とかが沿ってなかったりして、こう、うん、絵文字ってユニコード、例えばまあ0036とか0037とかそういう番号があって、それと絵文字の画像が一対一してるわけじゃないんですよ。
うん、
例えば電話の絵文字にも電話の絵文字じゃなくて記号の電話と、あと、絵文字版の、こう、電話の絵文字っていうのがあって。
うん。
で、 それ、どう切り分けてるのかっていうと、その、絵文字の記号を表すコードポイントの後に、これは絵文字ですよっていう、FE0F っていう記号を置いて、で、その2つのコードポイントがあることによって、あ、絵文字として描画しないといけないんだなっていうのが判断できて、うん、まあそれが描画されるってやつなんですけど、こう、絵文字のプロバイダーによってはそれを、その、電話記号の、番号忘れちゃったけど、なんか2030とか、そういう 2030.png って置いてたり、2030-FE0F.png って置いてたり、結構パターンがあるんですよ。で、あ、次文字はこっちで、文字1はこっちで、で、ノットはこっちか、みたいなのを、それぞれ一個ずつパターン分けして、
うわ
っていう作業が、まああって、まあそれも後から気づいて、あれなんか、あ、ダウンローダーもつけてるんだけど、なんかダウンローダー全部走らせても、1800個あるはずなのに1000個しかダウンロードできてないし、なんかリンク切れしてるし、うーん、みたいなんで気づいた感じですね。
うん。メンテ大変そうですね。
そうですね。新しい文字が追加された時ちょっと地獄ですね。
これでは、ぜひオープンソースになってるんで、みんな助けてくれみたいなのがあると助かりそうなプロジェクトですね。
そう。まあ、ただいろんな人が苦労していった形跡があって、それの JSON の、こう、ファイル定義を再利用させてもらってるんで、あんまり僕自身は苦労してないんですね。うん、
あ、もう苦労してる人は今までいっぱいいたから。
そうそうそうそう。
その時の資産が残ってる。
そう、助かるなーと思って、いろんな資産かき集めて、で、それを、マシューブを取って、うまいことやったって感じですね。
まあ、月曜のリリースブログで。
そうですね、その辺。
出るのかな？
説明しようかなと思ってます。
で、絵文字関連で言えば、僕も最近絵文字の変換やりましたね。
お、あー、スラックへの移行だっけ？
そうそうですね。今会社でチャットワークからスラック移行するっていうのを、プロジェクトやっていて。で、チャットワークから、まあさすがにスラックにエクスポートして変換するっていうのは提供されてない。まあそもそもログのエクスポートも KDDI 版しかなくて普通のチャットワークにはついてなくて不便ではあったんですけれども。
うん、
まあせっかくもう思いっきり全部移行するなら過去ログも含めて移行しようということで、チャットワークからスラック、チャットワークのデータをまあ、スクレーピングみたいなんで、バッと重なって、スラックのインポートする CSV の形式に変換するっていうツールを最近作りました。
スラックってインポーターの機能ついてるんですね。
はい、そうなんですよ。まあ、CSV とか対応していれば、まあ、スラックに、何ですか、対応していれば、なんか、ね、いろいろあったな。他のヒップチャットとかも確か、から持ってくるみたいなのも管理画面からさっと設定、まあ、アップロード上がって。で、CSV もあるので、まあ、それで CSV 形式であれば、チャットワークでもどっかでもインポートできるんですね。なんか、結構、凝って作られていて、
うん、
インポートした後に、あ、やっぱ間違え、ちょっと変えたいところがあったなって言ったら、インポート後にロールバックするっていうボタンもあって、
じゃあなんかその一回のインポートでそれぞれのメッセージにバージョン番号みたいなのついてるんですかね。
やってるんだろうと思いますね。
いやー、よくできてる。
よくできてる。だからそういうところちゃんとしてるのがいいなっていうのもスラックに移行する動機にはなってますね。
なるほど。
で、そうですね、文字の話に戻ると、
いやもうチャットワークリの話で言っちゃってもいいですけど、
はい、まあチャットワークの絵文字がいくつかあって、うん、まあ独自絵文字になってるんですよ。え、
おう、
それ、独自絵文字やっぱ辛い、まあ辛いって言っちゃあれなんですけど、まあそれをスラックの、まあ形式に変更するっていうコードをまあ入れていて、とはいえ独自形式なので、スラックに対応できる絵文字ねえなっていうのがいくつかあったりして、
うん、
まあそこは苦渋の判断で、なんかハンドシェイクはスポークハンドにみたいな、ちょっとよくわかんないやつはスポークの何ですかね、中指と薬指の間が空いてる雑な、
うん、
なんか意味わかんない文字にしてお茶を濁して、
なるほど、
雑にやってます。
そういえば、絵文字の調査をしてるときに気づいたんだけど、なんか他のライブラリーが使ってる絵文字の、なんか、辞書定義みたいなののやつに、なんか、アスキーアート一行 AA みたいなのを絵文字として取り扱うみたいな文化が、まあ、海外に結構あって、で、それ用の定義とかもちゃんとユニコーンの1800文字分用意してあるっていうのがありましたね。
あ、あるんですね。
だって簡単なのだと、コロン、カッコで、にっこりみたいな、あるじゃないですか。
うん。
あれから始まり、いろんなやつ定義してましたね。
あ、じゃあチャットはこれ使ってんのかもしれないですね。そんな感じなんですよ、文字。コロン、カッコで、クリーニングに変換っていうのを書いたりしてました。
ヒップチャットもなんか対応してるっぽいですね、その形式に。
あ、それ使えば楽だったのかなと思うつつ、コード見たら結構ど、やっぱり、カッコトークとかカッコプークとかカッコエモみたいな独自絵文字っぽいのいっぱいあって、
スカイプでもそういうことになるよね。
ああ、やってますね、やっぱあんのかなそういう企画、ちょっと調べ尽くせてなかった。
名前なんて呼んでたか忘れたけど、なんかそういう名前付きで、みたいなのありますね、
あ、じゃあこれは後でチャットワークトゥースラックっていうのを GitHub に上がっているので、更新するかもしれないです。
なるほど。
もうでもこういう性質のソフトウェアって、一回使っちゃったらもう、用なしなんで、メンテしづらいんですよね。
まあそうなんですよね。一年後に動かして動くかどうかも保証ないしね。
もうその時はチャットワーク使っていないので、おそらく。
まあでもコード化されてて、まあ経路がわかるっていうのだけでもありがたいです。
まあ戻る可能性はあるので、ぜひスカラか頑張っていただいて。
そういえば、この前ディスコード試したんですか？
ディスコードとは？あ、あれか。
チャットの。
ゲーム用のチャット。
そう、チームスピークとスカイプにお別れしようって歌ってるやつ。
ちょっと試しましたけど、複数人でっていうのはやってないです。もう個人でポチポチいじって動き見てみたぐらいです。
なるほど。いや、うちの会社でも、なんか雑談用に、リモートワークとかと相性いいかなと思ってやってみて。それが結構良かったんですよね。なんか、スラック一強だなーって思ってたんだけど、チャット界隈って。その、ボイスチャットまで含めると、その、なんか喋りやすさがすごいあるんですよ。なんか、ボイチャ部屋が、その、スラックのチャットルーム、チャットチャンネルみたいな感じでベッド立てられて、で、うちの会社だったら、雑談部屋っていうのと、あとオフィスチャンネルっていうのがあって、で、オフィスチャンネルの方には、会社に置いてある Chrome OS にマイクとスピーカー繋いであって、そこに入ると、会社のオフィスの音がわーって聞こえたり、なんか、あとは会社に対して、オフィスにいる人に対してなんかいきなり話しかけられたりできるんですね。
あ、良さそうですね。会社の雰囲気をっていうのは。
そうそうそう。で、まあ、でもオフィスでいきなり人が、なんかこう、オフィスのスピーカーから話し始めると、まあうるさいかもしれないんで、普段は雑談部屋使ってて。で、みんな、こう、最近の使い方としてはみんなミュートで入って、で、誰も喋ってなくて静寂が流れてるんだけど、なんか疲れてきたら、こう、いやー疲れ、なんか寒いっすね、今日も、みたいな感じで誰か喋り始めて、わらわら人が集まってくるみたいな。
なんか、奮法みたいですね。
あー、そうですね。奮法のイメージに近いですね。
音声版奮法。
そう。ただなんかボタン押せば、いきなりこう、語りかけられるっていうのがかなりいいですね。
あー、体験良さそうですね、それ。
そう、なんか、同僚に、脳に直接語りかけるみたいな感じ。体験いいっすよ。
音が広が
り。いや、これやってみないとわかんないですね。言葉で説明するよりも。
ああ。
まあなんか。
うちも、はい。いや、会社で、うちの会社もリモートでやっているんですけど、
うん、
こっちの場合はラズベリーパイとウェブカメラで会社の様子をストリーミングするっていう試みを一時期やっていまして、
お、
結構広角のカメラを会社の端隅っこの上の方に置いて、
うん、
で、この場合は、音声はほとんどなしで、まあ本当に会社にで仕事している皆さんの様子を 雰囲気としてライブ中継で見れたら気持ち上がるんじゃないかなっていう思いがあって一時期やっていたんですけれども、まあそんな別に見ないので視覚情報とか別に見てもそれ見てる間仕事してないっていうか、別の、まあ視覚情報結構でかいので他のことをしつつできないから結局使わずに今では動いてるか分かんないぐらいになっちゃってます。
なんかあれですね、うちはハングアウトに使ってますね、そのマシンを。その会社にいる3人とあと家にいる2人で誘拐をやるとかそういう時に、なんで入力と出力兼ねてると使われるかも。
なるほど。ちょっと人が近づきづらい、ちょっと上の方に置いちゃったのがまあ問題かなと。
ああ、まああとハンガーと繋ぎっぱなしにしておくとすごい楽です。
ええー、あ、それいいっすね。
うん。
ディスコードもちょっと使ってみようかな、じゃあ。
なんかさっき友達に教えてもらったんだけど、ミュージックボットっていうのがあって。
ええー。
で、そいつを、で、なんか適当なマシーンに、まあ、どこにホストして置いて、で、適当な部屋に入れとくと、なんか語りかけると音楽を流してくれるようなチャンネルができて。
うん。
で、まあそこを使ってみんなで音楽を共有するとか、そういう使い方もできるみたい。うん、
音楽を共有、人の声入らない。
あ、そうそう、そのチャットルームには、まあミュート状態で入れば、そいつがずっと音楽を鳴らし続けてるだけ。
あ、なるほど。みんなで同じ音楽聴いてるっていう体験を共有できる。
あ、そうそう。で、なんか Q も用意してて、この曲を次に流してくれとかできるみたいよ。
なんかでもそういうサービス、なんだろう。ピコチューブとか昔ありました。
あー、確かに。
ビートロボとか。ちょこちょこ音楽の共有、ストリーミング共有だけサービスはできては見なくなってみたいな。
確かに。あと、使いの国では利用できませんとかね。
あれね、うん。あ、ターンテーブル。
ああ、そう。
ターンテーブル FM だ
っけ。懐かしい。
がっかりしたね。VPN で繋げば使えるけど。
まあ確かに。
そこまでするほどじゃないし。
うん。
あ、でも今だと音楽に関しては Apple Music とか Spotify っていうのかな。ストリーミングで充実してきたので公式のが。
確かに。
そっち使ってますね、僕は。
僕も音楽はあんまり最近は聞かないかな。もう普通に、なんか会話してる時の方が多くてあんまり BGM に耳を傾けられないってことが多いですね。まあ、さっき言った通り、その雑談の話を聞いたりしてると、それが BGM になってるっていう。
なんか、そういえばやるまでは至ってないですけど、別に仕事中耳暇だから雑談しててもいいよねっていう話ちょっとしました、
ね。ああ、そうですね。なんか別に、なんかもっとポッドキャスト楽に撮れたらいいのにって思って。
ええ。
こう、仕事してる最中に適当に喋ったものをそのままもう切り出せばいいんじゃないっていう。
なんかどっかでストリーミングしてるから、
そうそうそう、
雑談一人でやってるから勝手に入ってきてみたいな
の。あ、そうそうそう。ディスコードにポッドキャスト部屋があって、まあそこに入ったのも勝手に録音されてるみたいなのになると、かなりやりやすいですね。
ですね。なんか逆に作られ、それもずっと作り続けられるから作られるコンテンツが多すぎて消費者が追いつかないっていう状況になりそう。
確かに。まあ、あれですね、編集技術次第ですね。どこを切るかっていう。
ああ。この話題で一時期盛り上がってちょっと楽しかったから、ここだけ切り出して公開とか。
ああ。あれみたい、IIIRC だっけ。
ああ、ありましたね。
うん。IRC の面白いとこだけ、ハイライトで切り出して貼れるやつ。
パボッターの IRC 版。
そうそうそう。
パボッターってまだ動いてるのかな。
どうなんだろう。あと最後一個ぐらい話して今日は終わりますか？
あ、結構時間経ってますね。なんだろう？
FPS の話題気になるんですよね。
あ、FPS 最近ね、熱い。
そう。COD の新しいのが出たけど、僕やってないっていうのと、あと、タイタンフォール2も盛り上がってるなーっていうのと、
うん、
あと、小杉さんやってないかもだけど、レインボーシックスシージ、友達がやってるんで、僕も参加しようかなってやつですね。
うん、あと、バトルフィールド1も出ましたね、最近。
あー。
FPS で言うと。
小杉さん何やってるんですか最近は。
直近だと昨日、コールオブデューティーのインフィニットウォーフェアが発売されて、昨日届いたので、
うん、
で、それを朝までやって、で、さっき1時過ぎに起きて、ポッドキャスト始めて、今15時くらいっていう状況です。
なるほど、堕落してます。
いや、意外とって言うと変ですけど、まあ、コールオブデューティー、前回のブラックオプス3の SF がちょっと、ま、なんかあんまり好きじゃなくて、
うん、
キャンペーンも一周して飽きちゃったぐらいだったんで、あんまり期待しなかった割にはすごい面白かった。
今回は SF じゃないの？
あ、めっちゃ SF です。
あ、SF、今回は SF なんだ。
ええ。
それは、強化外骨格出てくるレベル？
出てきますね。もう、ロボットが自立し、ロボットと一緒に戦うぐらいな感じです。
へぇー。そっち方向か。いや、僕、第二次世界大戦とかその辺やってほしいなーってずっと思ってるんですよね。
うん、思いますね。あ、でも今回はモダンオフェア4の、リマスター版も一緒についてくるディスク売ってるんで。
そんなあるんだ。へぇー。
もう、ちょっと SF ダメだなって人はそっちをプレイできれば、気分戻せるみたいな。
タイタンフォール2も結構というかもうかなりの SF チックな感じで、
ね。めっちゃ SF ですね。あれも、もうワープ使えるぐらいの SF で。
2はでも結構評判いいね。
面白いっすよ、あれ。
もう。
キャンペーンがすごい良かった。
それは1からの続き？
1 からの続きみたいです、物語は。ただ1はキャンペーンっていう形でなかったんですけど。
うん。
マルチプレイヤーしかなくて、まあ、ストーリーモードで一人でローカルでプレイできるっていうモードはなかったんですけれども、まあ、それでもマルチの中にストーリーはあって、それの続きというか、一場面切り取ったのかな。
お
う。うん。っていう感じではあり、いやー、よかったですね、あれは。もう、あ、コールオブデューティーの今回の今作もそうなんですけど、もうロボットはすごい可愛いんですよ。
あ、なんかそのロボットに結構愛着湧くストーリーになってるよね。
あいつ、そうそう。人工知能がめっちゃ可愛くて、すごいいい仲間っていう感じで、
お、
感情移入できる人工知能が仲間になるので、ロボット好きな人がやるとかっこいいし、かっこいいし、人工知能かわいいし、結構そういうところで楽しめる。
ああ、いいな。
うん、ぜひ。
いや、PS4？
うん。
PS4 はあんまりソフトウェア持ってないから、なんか欲しいなと思ってい
た。あれ、普段ゲーム PS4 じゃないんですか？
いや、PS4 だけど、最近友達に PC を、Windows 機を売ってもらって、
うん、
で、まあ、それが割とゲーム動くから、それでやってて。まあ、でも、あんまり、有名なゲームというか、その対策はやってなくて、まあ、なんか、スチームで、こう、まあ、ちょっと1年前に流行ったかなぐらいのゲームをこちこち買ってはやってっていう感じですね。
うん。FPS じゃなくて、なんかファクトリオみたいな。
あ、そう、ファクトリオはもうずっとやってるし、あとはなんか、ダンジョンと、リズムゲー合わせたような。
うん。
ネクロダンサーっていう、そのなんかリズムよく移動しないと制限があるみたいなゲームとかやってますね。
へ
ぇ、音楽がめちゃくちゃこう乗せてくれて、だんだん階層を潜っていくたびに激しい音楽になっていって、スピードも上がるんで、それに合わせて次の判断しないといけないっていう。
あ、気分上がるやつだ。
そうそうそう。
テンション上がって、テンション上がってついていかないと続けられないやつ。
そう。テンション上げ、こっちから上げていかないともう全然ついていけないんで。それが最近のおすすめですね。
来週 PS4 Pro 発売ですけど、そこはいかないですか？
いやーもうね、そこは、 そこは僕のターゲット、僕ターゲットじゃないなって感じがします。
あ、そうなんだ。
そう。超美麗みたいなのはあんまり、持ってはいない。
でも 4K ディスプレイ買ったじゃないですか。
確かに。これは PC の作業用なんで。
ゲームは使ってないんですか、そのディスプレイ。
ゲームはね、テレビ普通に。
あ、そうなんだ。
うん。
僕はあの 4K の40インチディスプレイ、ちょっと中村さんよりちょっとだけ小さいやつを持っていて、
うん、
もうそのディスプレイでパソコンもゲームも、まあテレビも映しちゃうし、
あ、
全部つ、
まあ僕もそってます、ね、そっちに、いやなんか、うん、テレビあるから、まあテレビも使っておきたいからこっちにするかと思ってたんだけど、まあでも 4K ディスプレイに集めた方が普通に楽ですね。
楽ですね。
そう。なので引っ越したらまあ、テレビ手放そうかなと思ってる。
うん。で、もう、今回のコールオブデューティーもですね、結構というか、グラフィックが、まだ PS4 プロじゃないんですけど、
うん、
すごい綺麗になっていて、光の使い方とかが、これ多分 HDR で見たらめちゃくちゃ綺麗なんだろうなっていう。
ああ。
背景ぼかして、手前の話してる対象だけくっきり見えるとか。
うん、うん。
そういうエフェクトを使っていて、まあ、4K とかで見たら絶対綺麗だろうなっていうので、すごい、まあ、来週 PS4 Pro が届くので、めちゃめちゃ楽しみにしているっていうステータスです。
ああ、買うんですね。
買いました。予約しましたね。
なるほど。
今はもう予約在庫なさそうなんですけど、予約しててよかった。
なんか僕も結局、半年後ぐらいに買ってそうな気がするんですよね。なんかいつも最新のハードを発売日に買うってことがなくて、後から聞いて、ちょっと周回遅れて買うみたいな行為が多いんで。うん、
じゃあ PSVR もそのうち買っちゃう感じですかね。
あ、なんかそのうち買ってそう。
VR 系は行ってないですか？
VR 系は行ってないっすね。PC の環境もまあそんなに一番いい環境ってわけじゃないんで。
あ、要求ハード高いっすよね、VR は。
高い、まあ高いとはいえ、手を伸ばせば届くだろうけど、まあ、なんかそんなにこう、ゲームのやってる時間を捻出できないというか。
ああ、はいはい、わかります。
なんか開発してた方が楽しいやん、みたいな時はあって。
うん。
こう、わざわざそっちの楽しみを潰すのもなーっていうのもありますね。
そうなんですよね。なんか、逃げ道って言うと言い方変ですけど、娯楽が目の前にありすぎると、本当にいいのかっていう立ち止まって、これはやっていき宣言に違反しているんじゃないかっていう話になります。
やっていき宣言、そんな遊ぶことは別に禁止してないです。
あ、禁止してないですか？
そう。多分。
あ、でも継続しないといけないって書いてあるんで。
確かにね。一発よりも継続をって書いてある。いや、継続という意味では息抜きも、必要ですか？
あ、なるほど。
急になんかやっていきすぎに厳しい話になってきたな。
印刷して壁に貼んないと。
なんか、イスラム教とかそういうレベルになってきたな。
教義みたいな。まあ、VR で言うと、僕はPSVR 行ってないですけど、
うん、
会社にオキュラスがあって、オキュラスリフトがあって、製品版のやつ、
うん。
で、それで結構割とゲームも入っていて、勝手に遊べるようになってるんですけど、
うん、
もう30分くらいやるだけでもう、すごい気持ち悪くなって。
おぉ、酔う方？
酔う方みたいで。結構酔った時落ち込んだんですけどね。こんなリアルなのですごい酔うなって。
ああ、俺は VR に耐えられない人間かと。
耐えられない人間だった。過去の人間だったっていう落ち込み方をすごいしてしまって。
なんかそういう人多いね。落ち込む人。
めっちゃ落ち込んだんですよ、これ。
で、
このせいで PSVR も、まあ、予約戦争何回も参戦して、まあ、失敗して、で、発売されたけど、なんかもういいや。どうせ用紙っていう気持ちになっちゃってます。
ああ。僕は弱、うん、まあ、店頭で試したりしたけど、まあ、弱なかったけど、なんか、まあ、もうちょっと様子見るかって感じですね。
まあ、まだ早いっすっていうのは確かにありそう。
うん。
特にグラフィックとか、結構ドットが見えるんで。
ああ。
あの、オキュラスは PSVR よりも解像度はかなり高いはずなんですけれども、それでも、やっぱドットが見えるんで。
うん。
まだ早いかなと思っている段階ではあります。
なるほど。
1時間ぐらい経った。
そうっすね。そろそろそんな感じ。なんか話足りない話題とかありますか？
今回に関しては、MacBook Pro の話もうちょっと掘ってもよかったかなと思ったけど。
ああ。
届いたらまた話すでいいか。
確かに。あ、なんかブログの話とかありますね。
ブログの話あります。
ブログの話も一大話という感じなんで。
うん。ちょっと重そうっすよね。
重そうっすね。あとテラフォームの話とかもまたまたでかいっすね。まあ今日はこんな感じに。
また別の回で？
そうっすね、ええ。しときますか。
じゃあこんな感じでやっていきます。
はい。そんな感じで。